実人面倒もかけるです。かけるの霊食人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマにビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けするそんな番組となっております。はい、皆さんこんばんは。今日は12月4日金曜日ですね。今日は、12月、美容室、僕の働いている美容室も、やっぱり繁忙月ということで、今日も朝からお客様がたくさんありがたいことに来ていただいて、今ちょっと手が空いたので、またラジオを撮っていきたいと思います。で、それにしても寒いですね。ちょっと外で撮ってるんですけど、都内はね、もうだいぶ冷え込んできました。はい。体調管理ちょっと気をつけて、皆さん頑張っていきましょう。はい、というわけで今回テーマは、本を読まない美容室オーナーのお店は離職率が高いというちょっとね、攻めたテーマで、解説していきたいと思います。で、離職率。これは美容室に限らず、多分どの業界でも課題になってるのではないかなと思ってて、でもその中でもやっぱ美容室の離職率っていうのは、めちゃくちゃ高いです。全国平均ね、60% と言われてて、大体日本全国の企業の平均が 14.6% ぐらいだったかな。なので、やっぱめちゃくちゃ高い業界なんですよね。で、もちろんスタッフが離職する原因っていうのは、その給料問題だったり、その働き方の問題だったり、人間関係とか、様々な要因があるんですけども、その中で今回僕がフォーカスして声を大にして言いたいのが、経営者のやっぱ教養不足問題っていうのは結構ね、深刻な問題だと、やっぱ、現場の最前線で働く人間としてちょっとリアルに感じています。その問題があるにもかかわらず、やっぱスタッフが辞めてしまうのは、そのスタッフ自身に問題があるとか、例えばお店をまとめる店長の力量がないから仕方ないとか、ちょっと勘違いをしちゃったまま、じゃあ辞めちゃったからまた人を雇おうってなった時に、また辞めてしまう。みたいな結構ね、負のスパイラルを繰り返しているお店っていうのが、結構めちゃくちゃ多いですよね。じゃあ、教養不足だとどんな問題が起きるかっていうと、やっぱりその相手の価値観を受け入れられずに、自分の価値観だけをそのスタッフだったりお店の組織運営に押し付けてしまうっていう、こう最大のね、失敗を起こしやすいです。つまりなんだろう、スタッフとのね、この距離感。相手との距離感を間違えて勘違いしている経営者さんっていうのが、結構ね、厳しい。意見かもしれないですけど、めちゃくちゃ多いなと思ってて、こうやってもちろん、経営者さんに限らず、結構、僕も今37歳なんで、その35歳以降とかのスタイリストさん、年配のスタイリストさんにも多いかなと。で、結局、スタッフ、その、相手のスタッフの個人的なこの主観だったり主張だったり価値観に結構土足でズカズカと足を踏み込むと、やっぱ完全に拒絶されますよね。で、そうすると、なんか自分が拒否されたみたいでスタッフが離れていってしまう。うん。で、なぜこんなことが起きるかと言ってたら、やっぱ圧倒的にその人自身の価値観だったり思考の幅が狭いんですよ。で、僕もその世代なんで、よくわかるんですけど、美容さんって昔はそれこそ体育会系のノリで育ってきて、蹴られたり、殴られたりなんか結構普通だったりしてて、で、カットなども、美容の技術だけをやっぱひたすら磨いてきて、その延長でやっぱり美容師さんって経営者になってしまう人が多い。で、そうするとやっぱそれ以外の知識とか思考っていうのをごっそり抜け落ちてるのが結構事実で、で、それに、さらに、プラスして、やっぱ、歳をやっぱ重ねるわけじゃないですか。で、年齢を重ねるごとに、やっぱ、人ってね、結構頑固になる。特に美容師さんは多いですよね。で、その柔軟さが失われて、その自分の価値観で、このゴリッゴリに凝り固まっちゃう。もう本当慢性的な肩こりみたいな感じで、もうほぐしようがないぐらいまで、硬い人が多いです。で、よくあるのがやっぱり、そう、自分の若い頃の経験を押し付けるので、休みなく朝から俺は晩まで働いたんだぞとか、繁忙月、今回12月なんですけど、12月みたいに、12月はね、休まなくて当たり前でしょみたいなとか、あとは、夜ね、まっすぐ帰るんだったら、飲み行ったり、人脈作りに遊びに行けみたいなことを結構言っちゃう人多いです。はい。それはやっぱ自分がそれでやってきたから、それしかわからないからそれを多分押し付けちゃうんですよね。で、僕もその世代なんで状況っていうのはすごくめちゃくちゃわかるんですけども、幸い僕自身はこの好奇心高めというか自分で言うのもなんですけど、その業界以外のことにね、興味関心があったりして、今も なんかいろんな業種のセミナー行ったりとか、いろんな分野の人と接することで学んだりしてるんで、まあそのすごい柔らかい自信だけは僕もあります。でもやっぱ今って、なんだろう、テクノロジーとかね、インターネットがすごく発展して、やっぱ若い世代の価値観って昔と全然変わってきてるってことを、ちょっと理解しないといけないんですよね。うん。で、美容室は特に、もう僕のお店で言えば、僕が今一番年上で37で、やっぱ新卒の子だともう24とかだから、もう13個とか、もうほんと一回り以上離れたスタッフと、その、同じ箱で毎日同じ時間を、長い時間を共にする、やっぱ仕事だからこそ、やっぱその辺の価値観の違いっていうのはしっかり理解しないといけないのかなと。まあそれすごく大事ですよね。で、つまりスタッフの離職率を減らす一つの取り組みとしては、やっぱ経営者自らの協業力を磨くことが、絶対に大事です。じゃあどう磨くかっていうと、まあここでタイトルにつながるんですけども、まあやっぱシンプルに本を読む。ということはすごく大事。まあ一番簡単にできて手っ取り早いのは。で、他にも多分協業力を磨く方法っていうのは、まあ本当にたくさんあるんですけども、まあ本から得られるこの知識や学びは、まあ間違いなくこう自分の価値観だったり思考にないものをスパイスを与えてくれるので、うん、すごく本を読むってことはすごく大事にしてほしいかなと思ってます。で、これはね、もう本当に僕独自の意見なので、本当に、いや、そんな、ことないでしょとか、賛否両論はあるかもしれないんですけども、まあ、経営者さんの協力力を磨くことで、スタッフの離職率っていうのは、まあ、そういったところにつながってくるんで、絶対離職率は低下させることはできるんじゃないかなと。で、まあ、今回は美容室の経営者さんに、まあ、僕も美容師なんでフォーカスをしましたけれども、美容師としてやっぱずっとやっていく以上、自分はまだ若手スタイリストだから、まあ、関係ないと思うかもしれないんですけども、やっぱりその若手スタイリストもやっぱり年齢を重ねて実績を積み上げていくことによって後輩もできて、で、30代とかになってくるとやっぱり独立を視野に入れてくると、まあそのスタッフの求人とか離職率の問題って必ずぶち当たってくるので、まあだからそういった意味でも今のうちから全ての美容師さんにも大事にしてもらいたいなと。で、やっぱり相手のね、価値観を柔らかく受け止められるように、協業力を磨くことがすごく大事で、だから若い人も早いうちからこう取り組めば、その分だけね、本当に素晴らしい人間として、相手の価値観だったり、こう、意見を受け入れられる、こう、経営者になれると僕は感じてます。まあそうなると、やっぱりね、自分の周りに自然とスタッフも集まって、離れていく人は、本当に最小限になると思うんですよね。まあそれでも絶対に離れていっちゃう人はいるんですけども、でもそのパーセンテージは全然落とせるかなと。で、それが結局企業の繁栄に大きくつながるし、そういう美容室が繁盛した、美容室が作られるんじゃないかなと思ってます。なので今本当に離職率が高すぎて悩んでる美容室経営者さんは、なんでこんな離職率高いんだろうっていう前に、まずその自分が原因だと受け止めて、その協業力を磨くところからまずは改善していきましょうっていうのが今日ぜひお伝えしたいことです。まあこれを言うと、やっぱりどうしても求人広告出して、何がいけないんだろう、スタッフ、他のスタッフがいけないのかなとかなっちゃうんですけど、まあ、順番的には多分自分の協業力をまず磨くってこと。そこをまず一つクリアにしてから、じゃあ違うところでの原因を探っていくっていうのが一番ですよね。だからその順番をしっかり忘れないように、ちょっと頑張って改善していきましょう。はい。というわけで今回は本を読まない美容室オーナーのお店は離職率が高いというテーマで解説をさせていただきました。はい。そうですね。まあやっぱ美容師さんって、まあ美容のことだけやって生きてきた分、やっぱりね、価値観だったり思考が結構狭い方が残念ながら多いので、まあそうなると、やっぱスタッフの価値観って受け止めづらくなったり、まあそれは年齢を重ねるとさらになってくるので、まあ本当に今の時代、それじゃやっぱり、もうね、ジェネレーションギャップじゃないですけど、今若い時の価値観を人に押し付けるっていうのは、すごく、まあ、なんだろう、格好悪いじゃないですけど、うん、なんか多様な価値観を受け入れていくことが、今後、繁盛する美容室が作られていく一つのきっかけになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、はい、やってみてください。はい、今回の内容がぜひ参考になりましたら、いいね、フォロー、あとコメントなども本当にいただけると嬉しいです。はい。というわけで今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。またのお越しをお待ちしてます。かけるでした。いちちゃいよいば。